今日のところは、今にあんまり私たちとはあんまり関係がないように思われる箇所ではないかと思うんですね。イエスが2000年前に街道で教えたけれど、この教理の人々や家族が受け入れなかったと、あんまりですね関係がないと思って、こういうところはほとんどあんまり力を入れて読まないということもあるだろうと思いますが、ここに書かれてあることは私たちも当然関わりがあることなんですね。まず人々はイエスが教え始められたと、語り始めたことをいろいろ聞いたらですね、驚いたのは何かというと、その知識ではなかったんですね。今日ではですね、例えばテレビでいろんなことを評論家、まず知識をたくさん知っているという人たちが、いわゆる評論家、いろいろ評論したり説明したり、それは知識がないというか、イスラエルの問題とか、アメリカの問題、アメリカの歴史、イスラエルの歴史、いろいろ昔、あるいはいろんな関わり、過去のこと、戦争、中東戦争、たくさん知っている必要があるわけです。けどそれとですね、知識というものと、ここで言う力と H というのは全く別なんですね。これはすぐに分かることです。2000年前にはそういう知識なんてほとんどなかったわけです。インターネットもない、本もない、字すら読むこともできないですね。もう全くそういう意味では違うんです。だけれどもはるかにですね、今から2000数百年前の、例えばイザヤの預言者の時代、あるいはギリシャのプラトンとかソクラテス、アリストテレス、はるかに H は持っていたということなんです。それから漁師であったヨハネやペテロ、マタイたちもそういう H を与えられた。それがずっとついてきたんですね。知識というのは古びるわけです。特にですね、科学の知識というものは10年、20年したらもう使い物にならないというぐらいです。このパソコンでもですね、20年前のパソコンの知識なんて言ったって、ほとんど100年まで経たないわけですね。もうゴミになるんです。科学関係の本というのは20年も経ったらゴミになって捨ててしまわなきゃいけない。それぐらい知識っていうのは絶えず変わり変わり変わりしていくわけですね。で、以前は真実だと思われていたことが全くの偽りだったということもたくさんあるわけです。で、けれどもですね、ここで言うこれ知恵と訳すとですね、どうも意味の深さがまるで分からなくなるんですけどね。むしろこの H という比叡山の A、 難しい漢字の方ですけれども、本当は H はそういうふうに悪用はあんまりされないけども、知恵というとですね、これは前にも何度か言ったように、こういう重要な言葉については日本語のこのイメージで受け取ると非常に浅くなってしまうんですね。知恵という言葉は悪用というか悪い意味でも使われるからです。正直に、真っ正直に言う、あいつにもっと知恵をつけてやれということは、嘘を言うように、不正なことも少々ぐらいして認めるようになれと、そんな風に使ったりもするわけなんですね。いや、だから悪知恵と言ったりするわけです。悪い知恵もいっぱいある。計画的にこの罪、犯罪をする人たちは非常にそういう意味では知恵があるわけです。警察とかいろんなこう監視の目をくぐってですね、そうしてするためにはよほど頭もいわゆる良くなければいけないわけです。そういうふうに、この知恵という言葉はギリシャ語では日本語のこの知恵とは相当違っておるので、これはソフィアということです。ソフィア、アクセントはいいの、ソフィア ソフィアっていうのは何が真理であるかということを見抜く力ですね。何が価値があるか、例えばオリンピックがあって一番って今からも絶えず毎日のニュースとかいろんなのでオリンピックのことは大事です。でも一番になることにどんな価値があるんだろうかと、そういうことですね。あるいはそのようなことの背後にどんなことが行われているだろうかと、そういうことを見抜く力です。どんなことでもその価値があるのかっていうことですね。そういうことを、それをはっきりとその価値を知る力、そういうのを本来ソフィアっていうわけです。だからすぐに変わって変質するものは価値がないと。例えば人間の友情でもですね、今日は非常に仲が良いと、ちょっとしたことはすぐに喧嘩しても別れて大嫌い、そういうふうな友情は価値がないということになりますよね。そういうふうに大概のものは家でもですね、少し台風が来たらすぐに壊れてしまう、地震が来たらすぐに壊れてしまうような家は価値がない。そういうふうに価値というのはどっかいつも永遠性っていうことが関わっているわけです。そういうことでこの世界で本当に価値があるものは何か、どんなに世の中が変わっても戦争が起こっても変わらないものだっていうふうなことをギリシャの哲学者たちも真剣に追求したわけですね。追求していった。そうして真っていうものがあると、美ですね、美しいものそのものがあると、それを一部をもらったのがこういう花とか釉薬とか、美美しいものそれ自体は変わらない。例えばこういうふうに美しいものは焼いたらパッと消えるわけですね。パーッと焼いてしまったら消えるわけです。一時的なわけです。でもその一時的な美しさもその美そのもの、目に見えないそれをもらってるんだという、そういうことをプラトンやソクラテスが非常にそれを追求して見出してたわけです。そういったことを哲学、英知の学、ソフィアを愛する、フィロソフィアっていうのは哲学で学では本当はないんですね。真理をソフィアを愛するということなんです。そういうふうなことを私も全くですね、ギリシャのソクラテス、プラトンによって書かれた本を自ら非常にこうきちんと詳しく読むまでは全く学校教育では知らされなかったです。学校教育にはたくさん覚えなさいと、一番になるということ、成績がですね。一番いいのはどこそこ大学、次はどこそ大学、そんなことばっかり言われたと。今もそうですね。大体世界っていうのはそういう問題です。何が価値があるのかと、それを徹底的に追求したのはこの聖書であるということです。死でもですね、死の世界でも、万葉集とか古今和歌、あるいは中国の詩でもたくさんあるのは男女の関わりの好きとか愛してる嫌いとか、そんなことがたくさん内容があるわけです。でもそういうことは本当にどれだけ価値があるだろうかと、今言ったようにすぐに変わるからですね。男女の愛っていう愛みたいなものは非常に激しくなるけど、すぐに変わる、憎しみに変わると。そういうことで本当の価値という面から見たらすぐにですね、価値が少ないということになるわけですね。でもそれと対照的に神様の愛というのはどんなことがあって変わらないわけです。私たちがどんなに悪いことをしても悔い改めすぐに神様の愛を分かる。そういうふうに変わらないものこそはですね、価値があるわけですね。そんなことを深く、そんなことをですね追求する、そういう力を、これをソフィア、英知というわけです。 だから日本にはそういう真理を知らなかったから、そういう英知というような言葉が発達してないわけですね。英語にはですね、ウィズダムっていう言葉があるわけです。そういったことをウィズダムって言うんですね。H がある。ワイズ。単に物事をよく分かって、巧みに物事を計画したりやる。クレバー、賢いとは言っても、ワイズとは言わないわけですね。はい。まあそういうことをまず知っておく人ばかりです。人々が驚いたら、なんかそういう不思議な H があると。イエスには。単なる知識でないと。それからもう一つ。ですけども、その前にこの H っていうことをだからたくさん書いてあるのが、この全部聖書はそれで、まあ、一貫してるわけですが、特にそういった H を集めて書いてあるのが、これが箴言ということです。でそれは旧約聖書でですね、見てもらったら、ちょっとその関連でですね、旧約聖書の990ページです。旧約聖書の990ページの箴言。これは水曜集会で今ずっと学んでおるところですが、そこに990ページの2節にありますが、この書物箴言は英知恵とですね、悟しっていうのはギリシャ語でパイデイア、ヘブライ語はムーサールですけども、パイデイア、教育、この悟しと訳されているギリシャ語訳ではパイデイア、パイデイアっていうのは教育という意味なんですね。プラトンでもよく出てきますが、ここでまずですね、第一にこの知恵、これのギリシャ語訳は、ヘブライ語はホクマーって言うんですけど、このギリシャ語訳はソフィアです。知恵と訳されるこのソフィアなんですね。だからまず第一にソフィアを、これを与えるためだと、身につけるためということが箴言の最初に書いてあることなんです。そしてそれは単なる能力と違って生きてるんだということなんですけれども、そのことは、まあ、これこの知恵 H ということはたくさんここに書いてありますが、これはもうずっともう随分時間かけて今もやっておるところですが、この8章を見てくださいね。このソフィア H の8章、箴言の8章、ちょうど1000ページです。1000ページですね。1000ページ8章を見たら、普通の力、能力、見通す力とはさらに違った面がここで言われています。それはこの H、 ソフィアが呼びかけている。ここでは H という言葉を使ってありますね。ヘブライルもこういう言葉何通りかあるわけです。ここで H と訳されてもソフィア、同じような意味合いで言葉を変えてるだけなんですね。呼びかけておるって言うんです。そしてこの11節見たら、この H はここがソフィアですね。どんな宝も比べることはできないんだと。そうして、もうこれは長くからもう短くかと、17節、私というのはこのソフィア、H のことですね。 H を愛する人はそのソフィアも愛する。 H を探し求める人はその H を見出す。これイエス様が求めをさらば与えられんといったことの一つもこういう H なわけなんですね。 そしてそれだけじゃなくって22節を見てくださいね。8章の22節にですね、最初に、主はその最初に私ソフィア、H を作ったって言うんです。まだ何にも存在しない時にその H を作った。永遠の昔から祝福されていた。山々のもとへも何もない時に生み出されていた。こういうふうにですね、この旧約聖書における H、 ホクマなしはテブナーというヘブライ語なんですけども、これは単なる能力を超えて、ちょうどロゴスと言われるキリストという非常によく似た、はるかに昔からこの H は存在している、ある意味でそういう意味でこれキリストと重ね合わせてキリストを予言しているようなことにもあったんです。キリストこそは H の完全な集合体であるということになるんですね。単なる知恵とまるで違うというのが分かっていま す、ね、この H は永遠の昔から存在していたんです。そして絶えず呼びかけておる。H のもとこちらに来なさいと。はい、まあそこでそれだけをちょっと関連するので、そういうことを知らないと、この聖書でおけるこのソフィアっていうことが日本語の非常に狭い意味の知恵というふうに思ったら大間違いでありますので、そういうことをまず言ったわけですね。それから元のところに帰ります。マタイの福音書13章の、54節ですね。人々が驚いたのは、そういう知識でない H だと、物知りとは違うですね。もう一つ、二つ目が力。ここではですね、この訳では奇跡を行う力とありますが、言語は何、力なんです。デュナミス、一語なんですね。ここで出てきているのは、驚いたのはソフィアとデュナミスと、これまさに力。このデュナミス、この力は奇跡を行う力と説明的に訳した方がよかろうと、この訳した人は思ってここに訳した。英語訳でもMiraculous power、 あるいは Mighty power、 そういうふうにですね、あるいは Mighty、 いや Mighty works ですね。 Miraculous work、 奇跡的な技、力ある技というふうに形容詞をつけて訳しているのもありますが、単に power と訳しているのもあります。言語は power だけなんです。 Dynamic、 これは力、ダイナミック、ダイナマイト、ダイナモというふうに英語から日本語にもこのデュナミスが元になった言葉がいろいろと使われていますね。ダイナミック、ダイナマイト、誰でも知っている言葉です。これは力、ギリシャ語を書いてるんです。ですからここで言われているのは、イエス様はそういう H と力を持った方だと。でどこから来たのか、このような不思議な英と力はどこから来たのか。もう一度それを56節にももう一度書いてあります。重ねて書いてますね。この人はこういうすべてをどこから得たんだろうかと。こういうふうに疑問に思ったものの、このイエスを長い間待たれた、700年も前からずっと見れば待たれたメシアであると、救い主であるというふうには全く思えなかった。それはこの人は普通の大工の息子であり、兄弟家族もみんな知っていると、普通の人間やと。それが神の力を持って全世界を支配したり、全民族、あるいはユダヤの民族を全部救ったり、 そんなことができるはずがないということで、天からでもパッとやってくるとかですね、突然現れるとか、そういうことなら信じるが、家族だってみんな知ってる、子供とか知ってるよと、人間やないかと、普通の力は確かにある、不思議な力持ってるけど、こんなのメシアではないというふうなことでつまずいたということは信じなかったということなんです。ここでだから言われようとしていることは、いくら力を見てもですね、推しを聞いても、だからといってイエス様を受け入れることにはつながらないということなんですね。直接すぐにはそう決してはならないと、これも我々もよく経験してきていると思います。同じように私も学校でもお料理の理科や数学の合間の時でも、そういうことを言ってもほんのわずかのこと、授業の時には少ししか言わないんですね。こういうことに関心がある人は放課後後で会をしてるから、集会してるから来なさいと、来る人は、まあ、少数ですよね。ほんだけど、どこの学校でもおったわけですけれども、それは同じように聞いても、これは受け入れる人と受け入れない人がおる。このように力を、イエスの力を見てもなおですね、信じるどころかかえって敵対しようとするような人たちもたくさんおるわけです。ここで預言者は故郷や家族の間では敬われないというわけですね。人々は信仰をもとしなかったとと書かれてあります。でこの力というものはですね、もう一つこの聖書でどんなふうに書かれてあるかということもですね、これはもう一つこれによく似た言葉があって、権威と、権威ですね、権威と訳されている言葉もあります。エクスシアというわけですね。これはしばしば権威と訳されている言葉です。でもこちらも力とも訳されます。まあ同じようなことですね。何かを強制する権威がある、それは力があるということですね。言い換えたら、最終的に例えば戦前の天皇であれば戦争を始めたり終結する権威、力を持ってたからで、やまったり始まったりできたと、大体そういうことがですね、今の首相なんかでも最終的にそういうことを、大事、大きなことをやめたり、それから始めたりすることができる、ある種の権威を持ってるわけです。でそういう力をですね、誰がどこから与えたのか、それはもうこれはっきりしていることですが、神から来た、神が与えたんだけども、そのようには信じられなかったわけです。これはどうしてかというと、こういう人々は本当の神様のことわからないから、その本当の神様の中心にあるものが来てもわからないで、この人はヨハネ福音書でも一番初めに書いてある言葉なんですが、一番最初に第一章ですね、の一章の12節です。訳が大きく違うから分かりにくくなっています。ヨハネ福音書の第一章の12節、言葉、 これロゴスですね、キリストのことですが、生まれる前のキリストは自分の民の来て民をこれでも受け入れなかったと。ここもこれとつながっているわけです。一番身近なユダヤの民が受け入れなかったとです。イエス様は家族すら受け入れられなかったと。イエスが死んでから後、お母さん兄弟も信じるようになったと。そしてでもそれでもですね、信じる人が一部はいたわけですが、それが12節にあります。しかしそのロゴス、キリストは自分を受け入れた人にはその本質、なお信じる人には神の子供となる、ここにエクスシア、権威を与えたんです。これは口語訳では、だから力を与えたと。神の子供になる力、特別な権威、エクスシアを与えたという、まあ、資格というと非常に安っぽい感じになりますね。何でもたくさんいろいろ資格、ありますから、この世のものだと思いますが、資格だとか訳したのは他にはないですね。なぜとみんな権威です。神のことの権威ないしは力と訳されているところです。まあこういうふうにしてイエス様も弟子たちに与えたのは悪の霊を追い出す権威、力を与えたってありますね。そして神の言葉もサタンの誘惑、試みに最初に出会った時にイエス様はその悪の霊を追い出した。それは神の言葉を持ってきたわけです。パンだけで生きるのではないと、神の口から出る言葉で生きるんだと書いてある。そういうふうに神の言葉も権威、力を持っているということですね。だけどもそれが分かる人は本当に少ないわけです。最初からそうなんですね。知識は無理やりでも教え込んだら大体みんな増えていくんです。けどこの H は無理やりに教え込もうとしたって入らないわけです。これはとても不思議なんですね。だからその不思議さを、ヨハネの福音書でも書いてあるですね。これはよく知られたところですが、ヨハネの福音書では風は思いのままに吹くと、そしてその風がどこから来てどこへ行くのか知らないだろうと。風の音は聞く、だからその風がどこから来てどこへ行くのか知らない。そしてこれを人間に結びつけたんですね。こんな風のことは誰でもそう思いますが、霊から生まれたものと同じだって言うんです。普通の人にわからない、どうしてそんな神様を、どう見ても愛の神様いないと思うのに神様を信じるようになったのか、その心はどこから来たのか、どう考えてもわからない。どこから神を本当に信じる人はどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、本当の神を分からない人は神様をおるところももちろん分からない、否定するわけだから、神全体だから、死んだ後もあるいは生きてる間にどこ行こうとしてるかも分からない。そういうふうにこれも霊から生まれる、霊から生まれたものを風のようだっていうんですね。そういうことで人々はいくら力ある技、奇跡を見ても聞いてもわからなかった。なぜなのか、これは聖なる霊がそこに吹いていかなかったら、そして受け取らなかったらわかるわからない。それを今ヨハネ、聖霊によって生まれなかったらわからないというわけです。家族だからわかるとは限らない。家族でわかったと言うても、そこに聖霊が働いたからだと。たった一言で私も短いことで信じることができた、これも聖霊が働いた。でも長い間かかって少しずつ少しずつ聖霊が働くという、さまざまな人を神様は作られているわけです。 そういうふうにこういったとこからですね、わかるのは、この世界では本当にこの聖なる霊というのは大きな力を持っているということなんですね。だから学問がなくても、本すら読んだこともなくても、文字も読めなくても、聖霊が働いた人は非常に深い信仰、そしてまた聖霊を与えて愛、真実を持つことができたと。江戸時代に長い間迫害もされたたくさんの人たちは、本も読んだことがない、文字も読めない人たちも多かったわけです。でもそこに聖霊の風が吹いてきた人は、これを深く分かって、命を捨ててまでその道を進んでいけるぐらいの力を与えられていたと。その力はどこから得たのだろうかと、わからないままですね。で、キリストを知らされたもの、信じたものはわかるんだ。あ、これは神様から来た。私たちもどこから、人間もどこから来てどこへ行くのか、神様を信じなくてわからないわけです。ある、高知県の学者、旧約聖書の学者が、奥さんが信仰を持ってて死んだけど、死んでどこ行ったのか結局のとこ分からなくなったと書いて、びっくりしたことあります。幼頃に信じなかったらどうなったのか分からないと。たくさんの本も書いたりですね、研究者でもあったのに、そのようにですね、学問を重ねたらかえって分かるんじゃなくて、離れていく人もたくさんおるわけです。その学問をする人たちによって、こういう聖書も訳されて、そういう工学、電子工学関係の人たちによって、このマイクこんなもいろいろ作られる。それもみんな技術はそういうことによって、たくさん私たちも利益を受けてるんだけど、その霊的な本当のところは、どんなに学問を重ねても技術ができてもわからないわけです。そしてそこにですね、聖霊が入ったら、そういう学問も神様のために役立てるようになる。それから、まあ、これもう一つここで言われてしてるのは、身近なもの、いつもいつも見てより接してたら、その奥にあるものが見えなくなるですね。この人は子供の時から知ってるぞと、親も知ってる、兄弟も知ってる、普通の人間やというふうに、いつもいつも見てるものは、その奥にあるのがだんだんと分からなくなる。これは、青い空もよく出してるけど、3つも見ても、私は青い空は本当に雄大なもので、どんな絵画、よりもはるかに優れてる、白い雲の浮かんでる壮大な絵画ですよね。それは神様が直接の直筆で描いてるわけだから、無限の英知で描いてる。でもいつもいつも見ておったらですね、あんまりそれが価値あるものと思わなくなるというとか、神様がですね、あるよって手で書いたんだと、神様見て見えない手で書いたんだと言ったら、そしたらあっと言って、あ、そうかって見るかもしれないです。これピカソが書いたぞと言ったら、1億円でも2億円でも10億円でもですね、買おうかなんて人も。とても不思議なのは、そういう絵を見に行くためにすごいお金も出して、旅行もして、遠いところも行って、外交まで行く人が、身近な花の神様の直接の被造物の美しさをほとんど見ようとしないという場合もあるわけです。そういう身近であるとですね、その価値を感じなくなるということがあるんですね。それが私たちにも常に気をつけてないとあると。どんなに身近であっても、外見がどうであってもこうでいい、あの家でおったであろうと、兄弟知ってる、身近なも知ってる、そういう外側のことで考えてしまう。それは外側というと地位もそうですよね。あるいは着てる服とか、立派な車に乗ってるとか、立派な家に住んでる、それだけであの人は偉い人なんだ、そんなこと関係ないんですよね。神様の前にはですね、どんなほのお金持ってるか、豪邸に住んでる、一切関係がないのに、そういうふうに外側で思ってしまう、こういう傾向は誰でもあるわけですね。それがまた罪でもあると。それと同じなんです。あの人の兄弟も知ってる、彼も親も知ってる、 だから普通の人間だという、本当の価値が見抜けないというわけです。見抜けないということになりかねないと。で、こういった聖書も慣れたらですね、ある人があんまり習慣のこない人、私聖書もいっぱい聞いたかも、分かってるとか言ったらびっくりしたことあります。もうこの言葉を知ってる、書いてくれた誰それからこう御言葉を書いてくれ、もう知ってる、知ってる言葉だとか言ってですね、離れて寄ったらだんだんとそういうふうに御言葉に悪い意味の慣れが出てきてしまってですね、あ、これも知ってる、これも知ってる、これも読んだ、これも読んだとか言って、読んだから分かるもんね、その奥があるわけですよね。まあ例えばこの前したヨナのことでも、あ、子供の時から知ってるとかですね、ノアの箱舟の子供の時から知ってる、もう卒業したっていう感じ、そんなことは決してないわけです。そういうことで、私たちも、まあ、家族から言われたこともあまり身近だから受け取らないってこと、うっかりしたらあると。同じことを別の人が言ったらそれは受け取るけどっていうふうなことはいろいろ考えてみたらこれに近いことあるんですね。その人の中身がわからないのに肩書きを見てものすごい偉い人なんです、もう先生先生ってついていくとか、肩書きではわからないはずなんですね。大学だって1センチ近くもあるんだから、そういう肩書き一切なくてもですね、聖霊をいわば与えられた、中にはキリスト教信仰を持ってなくてもですね、そういう神様を持ってるわけだから、神様が別の形で自然とか別の宗教の形で与える場合もそれはあり得ると思いますね。そうして与えた人は非常にそういう清い心を与えられていることも当然あるということは言えるわけですね、はい、で私たちもいろいろなこと、もう緊張感ですね、心をこう緊張感を持って見ないと、あ、分かってる、分かってる、見たぞ、知ってるわというふうに思ってしまうと、常に新しい心で新しいその奥を見るというようなですね、同じ花を見ても同じこの聖書のことを見て同じ人と出会っても絶えずその人から、あるいは相手から、花から、自然から、空気から、風の動きから何かその奥にあるものを私たちもこう得ようというんですね。そうする心をこういうところで、まあ、問われているということを思います。はい、以上です。